家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。
家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。この番組はあなたの思い出に寄り添う番組です。番組テーマはおばあちゃんにラジオ。大切な方の大切なエピソードとともに素敵な音楽をお送りしていきます。さあ今日はですね、第3火曜日ということでエピソード回、先週に引き続いてフルーティストの栗田智美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週まあちょっと自己紹介的なものもしていただいてるんですが、はい、ちょっと改めてお願いしていいですか。
はい、栃木未来大使も仰せ使っております。またあの宇都宮短期大学の音楽科の、フルートを担当したり、あの指導とあとは演奏活動と頑張ってやっております。あとは茂木町出身ということで、茂木ふるさと応援大使も仰せ使って、茂木の PR も頑張っております。
茂木の方も、はい、さらになんかその生徒さんたちももしかしたらね、はい、聞いていただいてるかもしれないですね。
はい、聞いてくれてると嬉しいです。
嬉しいですね。はい、さあ、先週実は、はい、義理の両親、は
い、そうですね、あの主人の両親ですね、
はい、お話をしていただいた、はい、わけなんですけど、
はい、あの義理の両親とはあの一緒に主人の生まれた家というか、はい、あ生まれ育った家ですね、うん、で、同居二世帯同居をして一緒に、はい、あの何年か過ごしていたのでより結びつきが強くなったんですが、うん、あの残念ながら父はあの癌を5年ほど患って、はい、亡くなりまして、でそのすぐ1年後に母がやっぱりまたちょっと急病で亡くなってしまったということで、うん、あのまあ、今はちょっともう こちらにいないんですが、はい、
あの本当になんか、まあ、先週もそうですし、はい、まあ、今週もそのメッセージが届けばいいなというふうに思ってたりもします。うんうん、今日は、まあ、お手紙をね、
はい、
書いてきていただいています、はい、そのお手紙の中に、まあ、様々なちょっとエピソードを含めて書いてきていただいてるのかなと思うので、はい、ちょっと届くように読んでいただければなと思います。
は
い
は
い、
あのちょうどその父の病気が分かってしばらくしても、うん、もしかしたらあと1年一緒にいられるかどうか分からないっていう時に、はい、実はその時にまああの手紙を実際に両親のに向けて書いて、うん、両親にの前で読んで、うん、で、それを、まあ、あの母が仏壇の中にしまっておいてくれたのを今回ちょっと出してきて、はい、なんで今ちょっとお線香の匂いがしてるお手紙なんですが、ちょっとその一部を抜粋で、あの読ませていただいて、はい、あとは今の気持ちっていうのをもう一度ちょっと追伸っていう形で書いてきたので、そちらをじゃあ、はい、はい、指針なんですが読ませていただきたいと思います。
では披露お願いします。
はい、お父さんとお母さんへ、今日は2018年の大晦日です。この1年を振り返っていたら、どうしてもお父さんとお母さんにありがとうを伝えたくてお手紙を書くことにしました。いつも慌ただしく毎日を過ごしてしまい、ちゃんと感謝の気持ちを伝えられていないなと反省しました。毎朝子供たちを笑顔で見送ってくださってありがとうございます。家の外や落ち葉などをきれいに掃いてくださってありがとうございます。お庭をきれいに手入れしてくださってありがとうございます。ゴミ当番の時、ゴミステーションを私たちに代わってきれいにしてくださってありがとうございます。子どもたちをお迎えに行って預かってくださってありがとうございます。二人におやつやフルーツ、そして食事なども用意してくださっていてありがとうございます。子どもたちといっぱい遊んでくださってありがとうございます。まさしさん、あれはあの主人です。まさしさんと私をいつもお帰りなさいと温かく迎えてくださってありがとうございます。そしてどんな遅くなっても お疲れ様と言って、コーヒーを入れてくださってありがとうございます。私の愚痴や悩みを聞いていつも優しく励ましてくださってありがとうございます。私たちが2階に帰るときいつも見送ってくださってありがとうございます。これは普段のたった一日の出来事です。たった一日なのに、一日を振り返るとこんなにもお父さんとお母さんにお世話になっています。ありがとうを伝えたいことがいっぱいなのです。それが一年だと365日。結婚して8年4ヶ月。この家に引っ越して6年。 このありがとうと伝えたいこと、もっとちゃんと伝えなければいけないことが年々増えています。いつも本当にありがとうございます。子供たちの面倒を見ていただいているからということだけでなく、不出来な嫁の私にもいつも優しくしてくださって、可愛がってくださって、思いやりを持って接してくださって、至らないことをフォローしてくださって、もうありがとうという言葉では言い尽くせないくらい感謝しています。結婚した人のお父さんとお母さんがお父さんとお母さんで、本当に本当に幸せです。中略します。これだけ私が好き放題に生きられているのも本当に家族のおかげです。まさしさんがまさしさんなのは、やっぱりお父さんがお父さんで、お母さんがお母さんだからなんだなと、過ごす年月が長くなるほどそう思います。こんな素敵な息子さんと結婚させていただきありがとうございます。またちょっと注略して、ここからはお父さんとお母さんにも迷惑をかけることを減らしていきたいです。むしろもっとお父さんとお母さんの力になれるようになりたいです。きっとこんな私に対していろいろ不満もあるでしょうに、いつも温かく見守ってくださって本当にありがとうございます。だんだん年を重ねるとともに、ダメなことをダメと言ってくれる人が減ってくると思います。お父さんとお母さんにまだまだたくさん教えていただきたいので、どうか遠慮なく指摘してください。少しずつでも、いくつになっても成長できるよう頑張ります。結婚してからずっと思っていますが、お父さんとお母さんが大好きです。一緒にいればいるほどそう思います。2019年も新しい年号の時代も、一緒にいっぱい思い出を作っていきましょう。2018年、ありがとうございました。1年分の感謝を込めて追伸。お父さんが亡くなって5年、お母さんが亡くなって4年が経ちました。子供たちも大きくなりました。毎朝登校する子供たちを見送るとき、姿が見えなくなるまで見送ってくれていたお父さんとお母さんを思い出します。ゆいと、これは次男ですね、も小学生になり、サッカー部に入りました。いろいろな瞬間に、もしお二人がいたらと考えてしまいますが、お兄ちゃんのアリトが小さな時そうしてくれていたように、きっと学校から帰ったら毎日家の前で一緒にサッカーをしてくださっていたでしょうね。それをお母さんが見守っている、そんな夕暮れの景色が目に浮かびます。アリトは部活に勉強に頑張っていますが、思春期真っ盛りで子育ての難しさを感じることもあります。お父さんがいたら優しくも厳しく彼を諭してくれていただろうな、お母さんがいたら男子2人の子育てについて相談できただろうなと、相変わらずお二人に頼りたくなってしまいます。そんな思春期のありとも、お墓掃除は誰より一生懸命やってくれています。秋のお彼岸でお墓参りに行った時も、汚れていたらじいじとばあばがかわいそうだからと隅々まで磨いてくれていました。お二人からの愛情、優しさが彼の中に今もしっかり残っているんだなと胸が熱くなりました。主人の弟さんの方ですけど、弟夫婦の子供たちも優しくしっかりとした子に育っています。4人の孫たちの姿、成長をもっと一緒に見ていてほしかったな。また弟家族と大型車をレンタルして10人で旅行に行きたかったです。これからはもっとお父さんとお母さんの力になりたいと手紙に書いていたのに、恩返しができないまま、思い返すと申し訳ない気持ちでいっぱいになります。せめてお父さんとお母さんがつないでくれた命のバトンとご縁に感謝して、家族や親戚を大切に、お父さんとお母さんの分も精一杯の愛情を注いでいきたいと思います。子供たちやその子供たちまで、お父さんとお母さんとの思い出をたくさん話していこうと思います。ともみより。
私たちは、僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をする葬儀社です。
家族葬専用式場紡ぎ。自分の家族を思うとき、必ずしてあげたいことは何ですか？家族葬専用式場紡ぎ。
私たちが、そう、必ずあなたに寄り添います。